書紹介コーナーリブル。さて、ただいま南谷は代々木八幡の青年座劇場にてクラウドナインという70年代のイギリスの劇作家の作品に出演中です。クラウドナイン、クラウドナインっていうのは気象用語で、なんか空の上とかね、なんかちょっとこうそうですね、気分がハイになっている状態とか、そういう意味だそうですが、70年代というとヒッピー全盛で、若者は髪を伸ばしで葉っぱやってと、もう、今や歴史になっちゃってるファッションがすぐ思い浮かびますしね。その頃の若者が今ね、団塊の世代と呼ばれ、しかめ面して、おじさんたちになって政治もやっている人たちもいるけれども、どこか主張は軟弱だって思うのは私だけでしょうか。なんかちょっと分かんないですけどね。で、2011年の今日、私はその70年代に女性の解放を歌ったこのクラウドナインという舞台に出演してるんですけれども、いつになってもね、自我の目覚めとかね、それとか自分探しっていうのは古びないテーマなんだなと思って、改めて思ってます、この作品に出演して。自分探しっていうのが正しいかな、結構そういうのが、1幕2幕2幕もんなんですけれども、通じてテーマになってるんですけれども、とにかくこの舞台ね、エロい場面が満載なんですよ。本当にすごいから、これは、放送では言えないので来てみてくださいとしか言えませんが、もし、興味ある人は南谷あそこのホームページなどで、チェックできますから、ちょっとチェックしてみてくださいね。エロい。で、私はこの舞台で色っぽくあるってことがどういうことなのかを、身をもって、示してるんですね。最近それで、男役なんですけど、また女子に人気なんですよ、本当に。そこで今日のリーブルは、1957年に、書かれたジョルジュ・バタイユのエロティシズムというのを、紐解いてみましたので、ちょっとご紹介します。日本では1973年に、やっぱりこの芝居の頃ですね、4月に渋沢達彦が訳して初版が出ました、ジョルジュ・バタイユのエロティシズム。これね、大学の頃ね、結構愛読してたんですよね、私。久しぶりにページをこう開いてみたら、その大学生の私のこう折り込み、こうページが折ってあるんです。許せないっていう人ごめんなさい、本を折ってあるんですよ、ここぞと思う。線は引いてませんけどね、折ってあるんです。それが例えばね、ちょっと読んでみると、エロティシズムについてはそれは死に至る性の象徴だということができるって書いてあるんですけど、そこに多分ね、こうふむふむと、大学生の頃の私はこう感じてたんですね。多分、エロっていうのはこう死んじゃうかもしれないって思ってる、こう生きたいと思う心が基本になってるんだよっていうことをね、言いたかったんじゃないかと、こう幼い私はこう思って、解読して、そこを追って満足してたっていう、そういう歴史がこの本を読むと、私は再び分かるんですけれども、バタイユはこの本を通して死とそれから性的興奮の間に関係があるって、こうずっと、すごく厚い本なんですけど、そのテーマをずっと言い続けてるんだと思うんです。この真理を抜きにしては存在するっていうことを考えることも不可能だって言ってるんですよ。そういう基本的なことをこんなに厚い本で書けたっていう、書いてるっていうこと自体で、ちょっと感心しちゃうんですけれども、そういえばね、南谷ね、その昔、もっと今度小さい頃ね、小学校ぐらいかな、半魚人っていう漫画があったんですよ。それは、主人公の友達が博士に、なんか捕まっちゃって水槽に入れられて、1日ごと半魚人に変えられてっちゃうっていう話なんですけど、その半魚人、今日はエラをつけられてしまったとか、そういう話が多分週刊誌かなんか、少年マガジンとか、少年漫画読むの好きだったんで読んで、次はどうなるのかと思ったら、それって多分自分が変えられてしまう、つまり自分を失うことへの恐怖みたいなのを、こう、その半魚人を通して、半魚人の漫画を通して、自分のことのように感じてゾクゾクしてたのをすごい思い出すんですね。それって多分このジョルジュ・バタイユのね、言ってるね、エロティシズムとね、多分通じるところがあると、そんな風にも 思ってるわけなんですよ。いやー、とにかく、今読んでも、ん?と思うことがたくさん書いてありましたよ。愛はね、所有している他者を失うかもしれない、あるいは愛を失うかもしれないということが死の脅威と同じくらい辛く感じられるって書いてあるんですよ。だから他者に対する情熱を高めるんだって。失うかもしれないと思うから高まるんだって。深いなと思います。まあとにかくそんなような、ジョルジュ・バタイユのエロティシズム、まあ図書館に行けばもしかしたら、奥の方で埃をかぶってるかもしれないので、装丁もかなり黒い凝った装丁になっている硬い、単行本ですので、もし見つけたらこうちょっと端の方に行って秘密の本を開けるようにこう開くのもいいんじゃないかななんて思います。あなたの街のその花、その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。サザンカサザンカ咲いた道、焚き火だ焚き火だ。あのね、南谷は冬の草花を求めて区内をさまよっておりましたが、この寒い中、ぶらぶら目的もなく歩いている人なんてほとんどいません。で、この1月、ふと思い出したのは、去年の12月に、勝どきマリーナから出た、ナイトクルージングにて、南谷に、ライブを、させてもらったんですね。その時に、勝どきマリーナっていうのは、勝どきの、隅田川沿いのすぐ近くにある、お店なんですけれども、勝どきマリーナの少年のような店員さん、児玉さんに、四季桜という、そこにのお庭に咲いている桜について、伺ったので、ちょっとその時の模様を聞いてください。
聞いていいですか？
あ、はい。
この桜はいつもこの時期に咲いてるんですか？
四季桜という桜で、
はい。
春と、まあ、冬に咲く桜なので、年に2回咲きます。
じゃあ、こんな、お正月もこんな感じで、じゃあ残ってるのかしら？
正月の頃は、これ咲き始めたのが、もう2週間ぐらい前なので、お正月のぐらいでもギリギリだから。
ああ、そうですか。ちょっと珍しいんでびっくりしてしまったんですが、私、花散歩って言って、中国の中で珍しい、なんか花の咲いてるところとか、レポートして歩いてるんですけれども、じゃあ、これどのくらい、この桜は何年ものぐらいなのかって、入ったばっかりで分かんないかもしれないんですけ
でもそんなに古くないと思います。
植えて、それ
何か
で、
記念で植えたものだと思いますね。
勝どきマリーナの、
はい、児玉です。
児玉さん、あ
は
りがとうご
い、
ざ
よ
い
ろ
まし
くあり
た。
がとうございます。
毎年、富士山に必ず、
勝どきマリーナの児玉さんは、去年マリーナのスタッフになったそうなんですけれども、もうね、本当に男の子かと思っちゃってたんですけど、クルージングでお手伝い、PA のお手伝いしてくださってたんですけれども、してくれてる間、ずっと男の子だと思ってたら、なんか女の子だっていう、噂がすぐそこから入ってきて、と思いながら話しかけて、声を聞いていただいても分かるように、こう、ハキハキした、ちょっとボーイッシュな、とても素敵な店員さんでした。で、児玉さんに聞いた、四季桜、これはですね、実は、勝どきマリーナホームページを持っているんですけれども、そこに順次ブログに写真がアップされてるんですね。そこの情報によりますと、お正月に入っても綺麗に咲いていて、しかもそこにウグイスが来てると。へえ、ウグイスの写真もあったりして、そっちも、ホームページ、ブログに、裏ノート南ズムのブログにも転用させていただく許可を得たので、転用させていただいてますので、皆さん見てくださいね。ナイトクルージングっていうのはですね、隅田川のその勝どきマリーナのところから、船で東京湾の方に下っていくんですよ。もうね、それがね、こう隅田川がだんだん太くなって、レインボーブリッジを下って、その下をこう通った時に、あまりに東京湾の広さというか、それにこう圧倒されましてね。で、そこでちょっとこう船を止めて、その中で、歌ったんですけれどもね、気持ちよかったな。これ、まあ、寒くって、 とっても、ギターを弾く指は凍えてはいたんですけれども、すごく気持ちよかった。また、今度はそうだな、昼間でも行って、海を見てみたいななんて、ちょっと私も、クルージングのファンになってしまいそうな、そんなような、勝どきマリーナからの四季桜の模様でした。去年までハローラジオシティの時間にやってた時のリスナーの銀蔵さんからお便りもありまして、どうやら勝どき橋から佃大橋の間を歩くと地域の人たちが大切に育ててるお花を見ることができるんだしんですよ。ああ、じゃあ早速来月行ってみようと、南田優作を密かに思っておりますので、まあ、放送はちょっと後になるかもしれないんですけれども、まあ、ともあれ銀蔵さんありがとうございますということで、ここでお伝えしておきます。 Radio